ジンテックストリ
ーエンターテックストリー音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジェリストの山口則和です。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信しています。今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。エンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくプログラム、毎週月曜日更新です。今日もお付き合いくださいということで、一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気でしたか？私はですね、なんとこの一週間ですね、インフルエンザにかかってしまい、しかもね、巣が結構出てね、39度超えたんですよ。4日間何もできませんでした。一応医者からは5日間寝室と食事は家族と別にしてくださいって言われて、ずっと寝てたんですけど、4日間は本当に何もできなかったですね。僕割とあのね、今在宅だからなんか家でなんかできればいいやと思ったんですけど、オンラインの会議とかも無理でほとんど飛ばさせてもらってちょっとご迷惑をおかけしてしまったんですが、なんかね、こういう感染症にかかるときって、ああちょっとこのとこ疲れて免疫落ちたかなとか、ああいうとこマスクせずに行ったからかなとかって、なんとなくこう反省ポイントがありがちなもんなんですけど、月曜日とか俺むちゃくちゃ体調いいな、ちょっと今週しっかり仕事しようとか思ってた日の夜に、なんかおかしくて、あれ寒気すんな、なんだろうとか思っていたら朝8度の熱があってですね、病院に行ったらあっさりインフルエンザ A 型と言われました。はい。そっから、4日間はもう、何もできずに、寝室、まあトイレ行くくらいかな、しかできないという、生活で、もう本も読めないんですよね。で、ぼーっとして、で、ネットフリックスで、僕割とその、まあ英語の勉強も兼ねてってのもあるし、海外のドラマとか見ることが多いんですけども、英語聞くのもちょっと無理で、日本のドラマ、見てるという感じでした。ディプロマットってね、ネットフリックスのドラマとか好きで、外交官の夫婦が主役の映画、それとか見ようと思ったけど、もう頭がもろうとしてて、そんな難しいものは見れなくて。熱が下がってから、そして恋にはシャンパンを、シャンパンプロブレムっていうラブコメみたいな映画を見ましたけど、ともかく熱がの間はもう日本の年度らしかなくて、普段絶対見ないようなもので、99.9 とか、カナリアとか、もうこれ古いのか新しいのかあんまよくわかってないんですけど、緊急取調べ室。まあ相棒は僕もともと結構好きなんですけど、なものを朦朧としながら見たり、寝落ちしたり見たりしてました。そこでなんかぼーっとしながら思い出したのはもう20年ぐらい前になるんですけど、音声連の理事をやってる時に、テレビ局の番組の海外版班をする部署の方と定期的にミーティングする機会があって、それは歌番組の海外展開もっとした方がいいよね、その権利書でどうしましょうみたいな話だったんですけど、その時にドラマとかどうなんですかっていうと、日本の地上波のワンクールかける45分ぐらいっていうのはすごく売りづらいんですよねって言って、もっと長くないと、本数が多いとかじゃないとなかなか売れないんですみたいなことを言ってて、やればいいのになーって思ってたのを思い出して、なぜかっていうと結構面白いですよね。こういうことがないと。日本のドラマってすごい人情があって、情感があって、社会を描いていて、で、組織の矛盾とか。なんか日本らしさ、日本人らしさが溢れてて、まあよくできてんなとか思いながら見てました。で、今はね、ネットフリックス、アマゾンプライムビデオっていうプラットフォームがあって、昔版販できないと言ってた時代とはちょっと状況も違うのかなと思う中で言うと、コンテンツとして競争力あるよ。映画の国宝も当たったところだし、なんかもっと、海外仕様で作るってことも大事だけど、まあ 100% そこに切り替えるのはいきなり難しいにしてもね、なんかバランス取って海外で売ることも意識しながら、なんかやるって、そこが放送局にとっても、今までなかった新しい収入がもっとそこで伸びていくみたいなことやればいいのになぁと、ちょっと最近の実情とか何も知らずに、ただ、高熱にうなされながら、思っておりました。ってことで、あんまり今週なんでちょっと動きがなく、ニュースもそんなにチェックできてないんですけど、一つ、アマスで、イギリスのガーディアン紙が特集で、ベルリンに拠点を置くフェアプレイイニシアティブという組織が、 楽曲か DJ セットで使用されたが、正確なトラックリストを把握できないため、著作権使用料が適切に分配されず、無関係な音楽界に誤分配されているとの指摘って記事がありました。で、これまあ、ね、ジャンルとか国とか状況でいろいろ細かく言うといろんな問題があるんですけど、この手の話ってね、ジャスダックもおかしいみたいなことをね、あったりするんですけど、これってまあ、著作権、原版権も含めた徴収分配ってまあ、どう、仕組みでやんなきゃいけないんで、徴収コストどこまでかけますか問題っていうのがあって。いや、300万かけて著作権料200万徴収してもしょうがないよね、みたいな議論って昔からあるんですよね。僕もクプラっていう著作、実演家の著作人説権を分配する団体の理事、やっぱり6年ぐらいやらせていただいていて、当時歌詞レコードのね、組合との交渉の責任者っていうのをやったっていう、すごい、なかなか貴重な体験があるんですけれども、コストに見合う方法っていうか、そこもちょっと掘り下げる必要はあるだろうな。ただ、今技術革新がすごいんで、音声認識にしても、放送番組は、ほぼ、かなりの精度、9割以上の精度でクローリングして分配できるようになってきてるんですよね。なんで、この手の DJ ライブみたいな、まあ、いわゆるコンサートものってなかなか難しいんですけど、まず7割ぐらいの補足率を目指して仕組みを導入してみて、可能なコスト範囲で。で、それを9割ぐらいまで上げていくっていう感じで。で、そんな簡単に 100% にはできないんですけど、なんかね、DJ ライブの範囲はどこまでなのか、クラブはどこまで入れるんだとかね。じゃあセンサー取り付けて全部データ届うよってやるとしたら、そのセンサーはどこのお店に取り付けるかってところでどうしても漏れが出るとか。なんかそんなことが現実感になるんですけど、なんかそんなことも理解して進化してって、日本もそれね、真似させてもらえるといいなぁと思いました。あとは、ちょっと今週、エンタメニュースをチェックする時間もないままだったんですけど、まあ今週のニュースといえばですよね、高市首相発言と中国問題ですよね。まあ孔子事実のね、新首相が国会答弁の中でついいらんことを言ってしまった。まあ、わかりやすい本音トークみたいなのが売りなんで、ちょっとは、こう、上げ足取られるようなことを言ってしまったって話だと思うんですけど、まあ、やっぱり中国のカントリーリスクっていうのは改めて確認しますね。ライブが中止になったっていうね、話も情報も出てきてるんで。で、これ、ポイントは、この機に確認した方がいいのは中国にリスクがあるってことでもあるんですけど、これ、共産主義がどうとかいう理解よりも、ともかく今中国っていう国は、大忖度小役人国家。もう忖度する役人が山ほどいていろんなことを運営してる国だっていう理解だと思うんですよね。佐藤正さんっていう僕が尊敬している元外務省の方が、YouTube で動画で喋ってるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、要するに習近平のアピール合戦がバーッと始まってるわけですよね。俺は日本にこんなに強く出ました、出ました、出ました。それが自分の評価、出世に関わるみたいな、そこが今、一番嫌なところなんですよ、中国の。この、忖度大会、子役人国家であるってことがね。なんで、その観点でリスクを理解するのはいいのかなと思うのと、僕は個人的には、今回は中国国民そんな踊らされてないし、彼らの別に感情になんか火つけたりは至ってない気がするんで、まあ3ヶ月後ぐらいの時に、留学生をね、減らそうとするとか、観光客を抑制しようとするとかっていうのが出てきてるけど、禁止みたいな。中国政府は禁止とかできるのに、そこまでじゃなくて、呼びかけみたいになってるじゃないですか。やめた方がいいかもね、危ないから、みたいな。危ないって、かっこ、嘘だけど、閉じかっこみたいな感じなんで、これで、ね、中国人の観光客とか留学生がどのくらい変化あったのか、ちょっと知りたいですね。3ヶ月後ぐらいでいいと思うんですけど、今回は、なんか、あんまり大きな変化はないんじゃないかなっていう気が予測として個人的にしているのと、まさに政府に忖度する一般国民がどのくらいの比率でいるのかっていう。このメッセージで、なんかね、飛行機会社がね、キャンセル料無料にするとか、旅行代理店がパックツアーやめるとかっていうのは、そのまさに政府への忖度で出てくるんだと思うんですけど、実際本当に個人旅行やめる人とか、あんまりねえんじゃねえかなって気がするんですけど、なんかその比率知りたいな。で、インバウンド政策的には、その今回辞めなかった人たちっていうのが、結構適切な人数、中国からの入国者数だっていう目安にもなるんではないだろうか。 なんかそんなことを思ったでございます。と、すいません。なんか今日はまだ病み上がりで声も聞き苦しかったかもしれませんが、熱にうなされながら考えてたことをちょっと喋ってしまいました。で、合わせてこんな情報もありましたね。ネタニヤフっていう今のイスラエルの首相が、ネタニヤフ長女、汚職と戦争っていう映画公開されてるんですね。僕はこれはまだもちろん見れてないんですけど、なんかね、もう長期政権になって、なんか運営が緩んで、ハマスの手の情報があったので、それをちゃんと阻止できなかったっていうね、側面もあると言われていて。で、今、ガザで紛争やってるけど、あれやめちゃうって戦争状態が終わると、自分と奥さんが汚職で刑務所に入るっていうことが、ほぼ確実なので、だから、ガザとの攻撃をやめたくないっていう、そんな人が首相やってるってね、結構最悪の今、イスラエルって状態だと思うんで、なんか、これね、イスラエルとアメリカでは公開禁止になってるらしいですけども、なんか今、まあネットでね、広まる時代なんで、なんかこの首相を止めて一日も早くね、ガザの紛争が、まあ、簡単に解決はしないでしょうが、少なくとも次のフェーズに行くといいなと。そんなことを思いました。ということで今週はあまりエンタメじゃなくなってしまいましたが、来週挽回してまたお話ししようと思います。エンターテックストリート山口のりこでした。では、また来週お会いしましょう。バイバイ。